Ikishima Podcast.
この番組は、壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団、IKIG11 が制作、配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。始まりました壱岐島ポッドキャスト第256回ということで、うんうん、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、
うん、骨密度測定器。
ああなるほど、できたですね。はい、どうされましたか。
いや、ですね、はい、まあ、もう全くオープニングからこの話で、
はい、
2、3日前にちょっと麻薬の免許の更新で、
はいはいはい、
健康診断行ったんですよ、はい、某病院に、はいはいはい、某下田病院に。
ああ、ありがとうございます。
そしたらいろんなポスターこう時間があると見るじゃないですか、
はいはい、
そしたら GE の骨密度測定器の写真が貼ってあって、
はいはいはい、
これ入ってるんだ。
そうです、そうです。
いつ入ってるんですか。
いや、結構ですね、もう前からあります。
そうなんですね。で、
今、ちょっと骨密度を語っていいですか。
あ、どうぞ。大事ね。はい。特に女性。
壱岐市に今2台あるんですよね。はいはいはい、っていうのを、骨密度よく、なんかですね、健康フェスティバルだったりとか、うん、なんか、特定健診で昔ちょっとあったりとかっていう時は、うん、かかとの骨の密度とかで、そうですね、測ったりとかするんですけども、うん、まあ、いかんせんちょっと精度っていうのはそんなによくはないんですね。あと、指の人差し指で測ったりとかもあったりするんですけども、うん、で、あれは、デキサっていう機械なんですけども、はいはい、あれは、全身に、でも、なんかそうなったら、なんか痛いんじゃないかとか、うるさいんじゃないか、MRI とかのイメージがあるんですね。そうなるんですけど、本当に15分間横になって寝とくだけで。
15分間。
はい。で、まあ、設定はできるんですけど、主には、腰椎ですね。腰椎と、あと大腿骨、頸部ですね。はいはい、この2つの骨密度を測るっていう機械なんですよね。で、これは、もう本当に、いろいろですね、ガイドラインの中でも、まあ、有用な試験、検査だよっていうことで、あるやつなので、まあ、骨密度の本当は、診断とかするときには、その機械を使った方がいいよっていう機械になります。はい、以上です。
年間結構測るんですか。
そうですね、もう、結構予約が毎回満タンなぐらい入りますね、いつもですね。だから、はい、骨密度は本当に大切です。前、僕はどんな講演に行ってもですね、うん、どんなお題で講演をしてくれって言われても、うん、最後の15分ぐらいこじつけても骨密度の話をするんですけど、はい、もう女性で、55歳ぐらいを超えたらですね、はいはい、もう全員、皆さんだって、内科の疾患を防ぐために、血圧を測りますよね。で、血圧あなた何キぐらいですかって言ったら、大抵皆さん知ってるんですけど、
う
ん、骨密度どうですかって言ったら知らない人が大半なんですよね。っていうのも、まあ、そういうやっぱり検査をしなきゃいけないっていうのはあるんですけど。
っていうことは、はい、まあ、とりあえず私大丈夫かなと思って、はい、病院行って、
はい、
まあ、小骨かかとのやつで測るんですかね。
もうい
きなり
それできたの方がいいと思います。あんまり言っちゃいけないところもあるかもしれないですけど、その方がで、それでもう強かったらそれでいいですし、うん、ちょっと怪しいねっていうんだったら、例えば試験の感覚っていうのは、まあ、強い人とかだともう、じゃあ今度10年後に測りましょうかぐらいでいいと思いますし、で、ちょっと怪しいなってことは1年後にまた測ってみましょうかとかでもいいですし、っていうような感じで、さっき言った、骨密度本当に大切ですので、
は
いはい、血圧と同じぐらい知っとかなきゃ、う
ん
うん、むしろ、
ちょっと、はい、
脅すような話をするですね、うんうん、血圧が高くなって、まあ、血圧が高いだけじゃ何も起こらないけども、うんうん、血圧が高くなっていろんなことが起こるから、うんうん、命に関わってくるというのがあるので、ね、はいはいはい、骨密度が、骨粗鬆症っていうレベルですね、うんうん、若い頃に比べて 70% を切るというところなんですけども、はいはい、血圧が高くて、まあ、境界高血圧、高血圧ってあります、うん、高血圧って呼ばれるところと、うん、骨密度が 70% を切るっていうのは、死亡率は骨密度の 70% の方が高いです、はい、っていうことを考えると、血圧を知っているのに骨密度を知らないっていうのは、うん、それはどうなのっていう話なので、ぜひ皆さん骨密度を測ってください。
はいはい、これはもうお医者さんに保険が効くんです
か。はい、保険当然効きます。はい、
じゃあ測ってくれって測ってもらえるもん。
当然当日行ってっていうわけには、ね、いやいや大丈夫です。
あ、大丈夫です。
はい、で、ただ当日ですね、フラッと行ったら、はい、どうしても予約とかがあるので、うん、お電話でお問い合わせいただけたらです
ね。はい、結構ね、
そうですね、
人も拘束しないといけない。
そうなんです、ね、で、かつその後に検査データが出て、やっぱり診察を受けていただかなきゃいけないからですね、結果を説明させていただかなきゃいけないですね。うん、 なので、あの、駅病院さんだったり、まあ、品川病院だったりとかですね、はい、あの、よかったらお電話いただいてから、ね、はい、お問い合わせいただけたらな
と、ね、女性の方はね、はい、多分まあ60超えたら絶対測っといた方がいいと思います
。そうです、そうです、もうおっしゃる通りです ね。ということで、あの冒頭からいきなり CM をさせていただきまして、はい、ありがとうございます。
いえいえ、はい、はい、ちょっと気になったもんですね、
はい、ありがとうございます。そうですね、うん、今日はですね、ちょっとオープニングにだいぶ自信を持って、うん、あの、時間を割いてるんですけども、はい、
あれあれ
っていうのもですね、うん、今日収録してるのは11月の3日金曜日、文化の日なんですけども、はいはい、毎年ですね、うん、この文化の日っていうのは、うん、域の中では域学検定と言いまして、うん、域の知識の検定試験が行われてきましたと、はいはいはいはい、で、前回の収録の時、僕が言ってることだいぶおぼろげだったんですけども、うん、まあ、その前日ぐらいに酔った勢いで約束をして、うん、で、あの、みんな受けるんだったら受けますよって言って、うん、で、あの、その日にテキストと、うん、申し込みをし、あ、テキストを買って申し込みをしたっていう当日に収録をしたんですよね。
テキスト買いに行かなきゃいけない。
そうそう。で、だから、まだ医学検定とは何ぞやっていうことすらよく分かってなかったんですけども、うん、毎年11月3日にされてきて、今回が実を言うと最終回。ね、ここまでは去年も言いましたね。で、今回ですね、私、うん、博士課程と呼ばれる上級編のテストを受けてきたんですけども、うん、今までは実を言うと初級中級上級ってあったんですよ、うん、で、1回目は初級だけ、2回目は初級中級、3回目から上級、要するに初級をクリアしないと中級受けれない、うん、中級クリアしないと上級受けれないとかだったんですけど、今回ファイナルなので、はいはいはい、その制限を取っ払って、はい、しかも、もう、上級受からなかったらもう最終回なので終わりという、一発試験という形なんですけども、初級は選択、このテキストがあって、うん、選択問題のそのまんま結構出る感じ、うん、中級は選択問題と、あと記述、この選択問題の選択がなくなるっていうような問題で、はいはい、結構上級になってきたら論述問題まで入ってくるっていうところで、うん、普通ですね、結構プロで仕事をするような人が受けるような試験だっていうことが発覚して、うん、案の定テスト勉強始めたらですね、打ちのめされそうになりますちょっとですね、これは、しかも僕は実を言うと、あんま大きな声で言えないんですけども、うん、受けたいって思った時にはもう締め切りすぎてたんですよ、はいはいはい、とっくりですね、はいはい、でもなんか定員達してなかったから、
なるほど、大人が動いたね、
そうそうそうお願いしますって言ったら、うん、そしたら受けさせていいよって言われたので、うん、準備期間4日というですね
いやいやいやいや、
うち2日が飲み会っていう、
ね、なるほど
実質2日で勉強したっていう、い
ここにね、目の前に今、はい、今日の問題がありますけど、
そうなんです、今日試験を受けたんですけども、うん、その前にですね、うん、一級学検定で一つの項目として方言っていうところがあるんですけども、皆さん先週の放送覚えてらっしゃいますでしょうか、はい、試験ですね、うん、で、この前テキストの方から出させていただいた、まず1つ目、うん、サナブリとはどんな時に使いますか、うんうん、1、小さなブリ、うん、2、大豆などの実を取り出す時に使う道具、うん、3、田植えが終わった時のお祝い、うん、4、魚の名前、うん、もう1と4ってなんか被ってるんじゃないかっていう話もあるんですけども、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、まあ、4って大体そういう
ですね、そうですね、で、まあ、いろいろ見ていたら、まあ、どう考えても2か3っぽいなっていう感じで、うんうん、まあ、これはサナブリというのは田植えが終わった時に、うん、まあ、ちっちゃなお祝いですね、うん、みんなでしましょうっていうようなのがサナブリっていうところ、
小さい頃にあったような記憶、
はい、うんうん、で、これはまあお疲れ様と、まあ、豊作がね、豊作になればいいねっていう、うんうん、お祈りも込めてっていうお祭りになります、うん、はい、そして次、牛らしか、うん、こちらですね、牛らしか、どんな意味でしょう、うん、牛のようだ、騒々、うん、しい、堅、うん、苦しい、鬱陶、うん、しいということで、これは郷の浦の町にですね、うん、牛らし屋さんっていう居酒屋さんがありますよね、はいはいはい、まあ、みんなで賑わって騒々しくっていう、
それ考えたらね、はい、分かりますよね、
そうなんですね、
鬱陶しい屋とか
そうそうそう確かに堅苦しい
屋とか
牛のようだとかですね焼肉屋かっていう話になってきますそうそうそう、これは騒々しい、にぎやかとかですね、はいはいはい、そういうことになりますね、うん、そしてトドのつまり、うん、これ僕はこの前も言った通り、へーって思ったんです、なんかトドのつまりっていう言葉だけは聞いたことあるけど、はいはい、そういやトドってなんだというところで、1イサキ、2ボラ、3アジ、4サンマということで、うんうん、正解はボラになります、はい、ちなみにボラはですね、昭和橋のところにいっぱい、はいはい、やってくるっていう、
いや、トドのつまり
です、そうですね、はい、まさにそういう状態ですね、はい、そして 最後に言ったのが、宴の終わりに中3号の習慣がある、中3号の習慣がある、うん、その中3号とはどんな意味ですか、うん、1、3号だけ残っている、うん、2、7号残っている、うん、3、仲良し3人できた、うん、はい、で宴半ばということで、うん、僕はこの前も言ったとおり、これ勘違いしてたんですよね、はいはい、宴半ばですが、あのこれでお開きにしましょうとか、そういう意味かと思ってたら、はい、こちら7号残っていると、
ないね、そうなんですよ、駅の人たちは多分ね、はいはい、あの3号残ってるようにした方がいいんじゃないか、そうそうそうそう、うん、だから7号って言った方がいいんじゃねえかっていう、そうなん
です
よ、
だからあの開始30分ぐらいで、あの7号残ってるようにたどり着く気がするんですよね、
30分でもう中3号ですからダメだよね、
だからあのちょっとあの平成の世になったらもう3号だけ残ってる、はいはい、むしろそこも怪しい気もするので、
じゃあ、はい、ここから中7号っていう、
そうそうですね、はい、ということで、あのそう前回出した問題というのはこうだったんですけども、はい、そこでですね、うん、あの今回一緒に受けた4人で受けたんですけども、うん、お一人はですね、最近あの尻も吹けないでおなじみの某方は、あの今回は方言にかけるって言ってですね、方言の問題を相当やってきたんですけども、はいはいはいはい、なんと一問も出ないという
、はい、あの格安さん受けなくてよかったね、そうそうそう、
はい、っていうところで
すごいな、いや今目の前にあるんですけど、はい、なんかねいつも思うんですけど、はい、わらばんし、
はい、
見ないじゃないですか、
はい、
役所か学校しか見ないよね、どっから買ってるのっていつも思うんだけど、
しかもおそらくこれ臨天機かなんかでやったと思いますね、あのプリントアウトってこういう感じじゃないですもんね、はい、でちなみにですね、これ僕あの問題をこのテスト問題を解いてですね、はい、あの一つすげえなこれって思ったのが、うん、このそれがたまたま今回出たんですけども、はい、僕実は最近ツイッターですね、はい、ツイッターされてる方、あのロードトゥー、疫学検定ファイナルっていうですね、僕ハッシュタグをつけてずっとつぶやいてたんですけど、うん、あの面白問題をアップするっていうのをちょっとやってたんですけど、うん、でこれが問い7、うん、昔、うん、伊勢参りが終わると、うん、ドーブレメイという宴会がありました、ほうほう、縁竹縄になり追い酒盛りがありました、うん、追い酒盛りか、追い酒盛りがありました、うん、追い酒盛りとは何のことですかと、はい、うん、1客の杯山盛り、
なるほどね、
うん、2相手の頭から酒、
うん、なるほどね、3
帰りの客を追いかけて酒、うん、4客の背中から酒、
どれも
あれ、そうそう、これあの多分現代だったらどれも裸なんかで、あのやられるんじゃないかっていう問題なんですけども、うん、でこれあのひでえなって言ってからツイッターで上げたんですけど、うん、あの答えはこの3番、うん、帰りの客を追いかけて酒とかですね、うんうん、こんなあのなんかちょっと愉快な問題もあればですね、
はい、中3号、
はい、
中3号、まだ7号
例えばこんな問題、行き島内に公園と名前がついている場所は何箇所あるでしょうか、
うわすごい問題だな、
はい、意外と難しいですよね、
何をもって公園っていう
のか、あでももう本当にあの公園っていうあの地図に載ってるところですね、
地図に載ってる公園、
はい、
最近 Google マップに公園追加したから
ね、はい、こちらはですね、はい、13箇所になります、はい、言います、
はい、
城山公園、ほうほう、小児公園、ほうほう、青島公園、すき浜公園、万葉公園、久喜公園、
久喜公園、
あれです。竹の辻公園、
はいはい、
元井公園、
はいはい、
こんぴら神社公園、
はいはい、
弁天崎公園、
はいはい、
亀岡公園、
はいはい、
湯山公園、これはカッパ伝説なんですね、はいはいはい、あの春の辻生き国大都復元公園の13箇所です、
へ、はい、いやまだいっぱいあるけどね、
はい、じゃあそこはあの、はい、あのこういう問題ですので、うん、はい、だったりとか、
ね、今あそこなかったよね、はい、高野原はなかったよね、
高野原は公園じゃないんですかね、わかんないです
いやなんかね、ちっちゃい公園いっぱいありますよ、はい、なんとか農村公園みたいな、
ああそうですね、うん、でも一応こういうことになってますそういうふうに思いましたので、
そう、はい、意義あり言わないといけない
あとですね、こちらはですね、うん、これはですねちょっと前にですねドラマになったりとかしたのでご存知かもしれないですけど、うん、日清戦争後、私の祖国と日本とは、うん、不幸にも戦争をしたが本当は手を結び、うん、ヨーロッパの列国による植民地化の危機を乗り越えることこそ、うん、東洋を守る第一歩だと言い、うん、中国最後の専制王朝清を倒し、はい、共和制樹立を目指した中国の革命家は誰、
はいはい、
また彼を経済的に支援した長崎の人、はいはいはい、長崎人夫妻の名前は誰ということで、はい、ということで長崎人夫妻、これは運命や小吉さん徳さんですね、これはあのドラマに出てきましたね、はい、だったりとか、あとじゃあここら辺はですね福山先生でもさすがにちょっと難しいんじゃないかなと思うんですけども、うん、そうですね、 14世紀後半からしばらくの間、
雪だね、
はい、息は 松浦東五氏による文治の時代がありました、うんうん、この松浦東五氏を全て答えよう、
わお、
はい、
無理やね、
こういうのとかですね、これはですね、僕はわからなかった
五氏を全部ってやる、
難しいんですよね。こちらですね。こちら松浦五氏はですね、確かこちらにありましたね。松浦がありました。志佐氏、佐氏氏、どっちだという話なんですけど。で、鴨内氏、呼子氏、使用する氏の松浦と五氏です。はい。とかこんな問題がね、出てくる上級試験なんですけども、はい、合格発表は11月13日午前10時ということですので、はい。
どこに貼り出されるんですか？
ネットに出ます。
あ、ネットに出る、
はい。受かったら報告します。何も報告がなかったら落ちたと思ってください。というところで、うん、はい、今週の、オープニング終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
生き島ニュース。
このコーナーは、生き新聞、生き新報ニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。はい、それでは生き島ニュースの方行きたいと思います、うん、と言いながらですね、うん、いきなりニュースじゃなくて広告をちょっと紹介してみようと思うんですけども、はい、生き新聞さん11月3日付の一面ですね、うんうん、一面の、広告のところなんですけども、はい、第38回特別企画展、うん、この前鬼太郎とかやってましたけどね、結局行けなかったですけども
行きましたよ、
はい、司馬遼太郎と生きということで、これが11月3日ですね、うん、本日、うん、収録してる当日ですね、うん、開幕ということで文化の日に開幕しましたので、はいはいはいはい、ちょうど2ヶ月後の1月3日水曜日まで行われますということで、はい、
帰省された方も。
そうですね。あ、そうですね。行けますね、はい。年末年始の方ですね。
はいはい、年末年始はそこお休みないですね。あ、確かね。
あ、こちら、
そうですね。休みかな。
あ、29、30、31が休みみたいです。
休みだそう
です。はい。でも年明けてから空いてる
ってことですね。空いてますよね。元旦から空いてるってことでしょ、
ね。あれがありますもんね。日の出イベントとかですね。ね、はいはい、はい。で、この、司馬遼太郎さん、国民的作家、司馬遼太郎の代表機構、街道を行くは、
街道を行く。
街道を行くは、はいはい、日本列島各地の歴史や文化をつぶさに語ります。うんうんうん、壱岐対馬の道の取材で司馬遼太郎が見た40年前の壱岐島の姿とは、うん、ということで、っていうことは来られたことがあるっていう、
ああ、そうです、
ことなんですね、
はいはいはい、読んでないですね、街道をよく、はい、読んでないです、ね、
さっき読み間違えたことから分かっていただけると
どっかその辺にあると思うん
ですが、
はい、本の山の中にある、
ああ、なるほど、はい、でこちら司馬遼太郎さんの愛用品とかですね、司馬遼太郎記念館所蔵の万年筆の、その中で1本と原稿用紙、執筆に使った万年筆と原稿用紙、原稿用紙は芝と印刷されている特別製だそうです。
よくなんか作家さんはね、はい、自分の原稿用紙持ってらっしゃる、
ね。あ、そうなんですね。
はいはい、名前の入ったやつ。
へー。
まあそう、多分後々のあれじゃない
ですかね。展示とか。
はいはい。
縛りを、はい。
パクられないようにとか。
あ、なるほどですね。そういう昨今でいろいろあるからですね。はい。縛りお太郎が執筆の際に用いた万年筆や原稿用紙、体調管理のために身につけたバンダナなど、6点の愛用品を展示いたしますと。
バンダナで体調管理できるんですか、
ね、何のためなんでしょうね。はい。
そこを少し知りたいですね。
あ、そうですね。多分そんなエピソードも多分おそらくですね。書いてあると思いますからね。で、街道を行くシリーズの挿絵を担当し、司馬遼太郎に同行した画家、須田、何さんでしょうね、勝田さん、
うん、
ですかね、国田さん、の、挿絵原画20点と、画伯が描いた生き島の現在の姿を合わせて展示をするということで、
それもなんか興味深いですね。
そうですね、こちらに、広告に載ってるのは、生き勝本港、イカ釣り漁船の絵が載ってますね。お見事な感じで、勝本の、おそらく、どうでしょうね。馬場崎の方から見たようなところですかね、こちらですよね。
そうですよね。まあ、昔のあれだからですね。はい、まだ埋め立てがない。
ああ、なるほど、そうですね。
これ、正午？
ああ、どうでしょうね。なんとも言えないですね。 で、こちら、また観覧料は無料ということで。
はい。無料なの？
無料って書いてますね。ここですね。はい。で、時間8時45分から5時半ですね。夕方のですね。はいはいはいはい、最終入館午後5時まで、うん。で、先ほど言いました休館日っていうのは毎週月曜日と12月29日から31日ということで、一国博物館でありますので、もし興味のある方はですね、うんうん、ぜひちょっと行っていただけて、さっき言った通り、はい、帰省された方も行けるんじゃないかなとですね。うんうんはい。というところで、次のニュースに行ってみたいと思うんですけども、うん、この次はですね、まあ、アイターンさんいらっしゃいということなんじゃないですけども。はいはい、
そう、またアイターン増える。
増えますね。アイターンはい。もう来たことあります。アイターンは、そう、本体には来たことないですね。なんかちょっと遊びに来ていただいたことがあるんですけど。はいはい、
そうなんです。
はいはい、11月3日付の第2面ですね。はいはいはい、8人目採用は辻川恵子さん。うん地域おこし協力隊員ということで、うん、はい、市地域おこし協力隊員に大阪府の辻川恵子さん32歳が決定し、はいはい、このほど市役所郷の浦庁舎で、委託状交付式が行われた、うん。任期は最大で平成32年3月末までということで、
3年
ね、はい、市企画振興部観光商工課に配属されましたということなんですけど、うんうんうんうん、たまたまこの前、はい、ちょっとオープニングで話したこの疫学講座の、うん、申し込みに行った時に観光連盟でばったり会って、
ね、
はい、それでお仕事されてるところに初めてお会いしたんですけども、はいはいはいはい、もう仕事
もうされてる、
されてます、はいはい。はい。名札もつけてましたので。うん、で、この2013年以降8人目ということで、うん、現在活動期間中なのは3人目ということになりますね。はい。で、辻川さん。は、大阪の方では、服飾関係の販売などに従事し、ショップマネージャーをしていた店舗が全国2位の商品販売数を、記録するなどの実績を誇ると。うんうんうん、この30代でもうショップマネージャーとかされてたんですね。うんうんうん、で、白川市長からですね、委託
状を。あれあったな。
はい。はい。
ね、そういえば。
あ、会いましたか。はい。辻川さんはこれまで観光関連の仕事をしたことはないが、商品販売でお客様のニーズを分析する経験を積んでおり、それは観光にも当てはまると考えている。うん、個人旅行でフラッと息に遊びに来た人でも、うん、島の魅力を堪能できるような提案を、行っていきたいと抱負を語ったということで、はいはいはい、で、この辻川さんなんですけども、さっきここに書いてある個人旅行でフラッと息に遊びに来た人でもって書いてるんですけども、うんうん、移住のきっかけになったのはですね、はい、実を言うと、初代協力隊員だった大川かなさんが夫婦で経営する港屋ゲストハウスで、今年5月から約3ヶ月間、住み込みヘルパースタッフとして働いていたと。で、前職を退職し、今後の人生は都会から離れてゆっくり過ごしたいと考えて、その時に知り合いから息のことを聞き、ヘルパーとして過ごしているうちに、息の自然や優しさなどに魅力にハマったということで、この個人旅行プラスアルファっていう感じではあるんですけども、そこで魅力を感じて来ていただいたと、はい、いう方ですので、
魅力を感じるセンスがあるのか、空気に魅力があるのか、
はい、なるほど。両方と思います。はい。で、まあ、任期終了後も、島内外の同世代の人たちが気軽に集い楽しんでもらえるようなカフェなどの空間を作りたいと、生きての生活も、もう任期終了後のことまで考えていただいているとですね、ね、すごいですね、素晴らしい話で、う
ん、はい。カフェ欲しいっす。
はい。そうですね、カフェですね。うん、焙煎機のあるコーヒー。
ああ、なるほどね。で、美味しいドーナツとか
ね。そうですね。はい。というところでですね。あと、最近ですね、うん、ちょっと思ったのが、足辺にですね、うん、行って、2時間後に足辺に戻らなきゃいけないっていう機会があったので。はい
は
い、
走ったってこと？
いや、じゃなくてですね、ちょっと用事が。
パンクしたとかそういうんじゃない？
いや、大丈夫です。4時ぐらいと6時半ぐらいに足辺で用事があって、うん、で、もう帰るのもバカらしい。いいなと思って、どっかないかなと思って、で、かつ、さっき言った医学検定の、試験2日前だったので、もうそしたら2時間半ぐらいちょっと勉強したいなと思った時に、足辺で時間潰す、モスバーガー、足辺のポプラのイートイン、その次はってなったら、なかなか見つからずにですね。さすがにこの二つ、そんなに広い空間じゃないじゃないですか。ここに2時間半、しかも、ワイワイガヤガしてたら、2時間半粘りやすいですけど、
はいはいはいはい、
なかなかちょっと、
そうね、
2時間半粘りづらいなーって考えたときに、
ね、
そうだ、ないなーと思って、ね、結局は、サイクサさんのところ、アップルプラザ。
お茶飲めるんですか？
いや、じゃなくてですね。あそこの前に、イートインスペースがありますよね。はいはいはい、あそこだったら、まあ、広いし、
なるほど。
うん、なんか、そこでイオンで商品を買って、はいはいはい、それで、コーヒー飲みながらっていう感じで、結局2時間半そこで勉強してたんですけど。
ね、そういう空間は欲しいですよね。
そうですね。
まあ、その、はい、都会と違って、はい、なんだろう、そのカフェってなかなか難しくて、土日しか多分人来ないと思うんですよね。
そう
なん
です
ね。なかなか数少ないから、ね、はい、まあ。その辺がやっぱなかなかね、うん、難しいかもしれないけど、カフェは欲しいです。
はい。
各庁に欲しいです。
そうですね。うん、で、特に今みたいなWi-Fi とかもありますよね。
そうですね。
あの、まあ、もっと言えばコンセントカフェとかもあったりとかするし、ね、ですね。そんな感じで。
コンセントはもう必須
です、ね。そうですね。はい。というような感じですね。うん、辻川さんの2年後のカフェを、うん、いや、まださすがに気が早すぎます。そう、まずはこの協力隊としてですね、うんうん、頑張っていただいて、ね、
はい。
息を好き、もっと好きになっていただいて、うん、息にすりついていただけたらですね、うん、はいはい、ありがたいなと思っております。はい。はい、というところで、次のニュースに行こうと思うんですけども、うん、こちらは西日本新聞の、10月31日の記事になります。
うん、
通信誌、絵図守った所有者も喜び、うん、息の土井さんということで、うんうん、こちら何の話かと言いますと、うん、登録決定に資料の所有者たちも喜びの声を上げたということで、はいはいはい、朝鮮通信誌、芸術所絵図を代々所有する長崎県壱岐の土井さんは、息をアピールできるので嬉しいと語ったと。
うん、
で、これは、なんかですね、何なんでしょうね、これ。何の登録なんでしょうね、これ。そこら辺がよく見たら書いてないですね。おそらく何かの記事があって、それの、2個目、3個目とかになるんじゃないですかね。
あ、そう
なんかね。はい。あ、これですかね。朝鮮通信誌を記憶遺産登録、ユネスコ。
ユネスコ？
はい、ユネスコ、世界の記憶審査って書いてますね。はい。だと、思います。
今問題のユネスコ
ね、はい。そうですね。なんか、アメリカがどうこうってなんか話をしてますね。
引きましたね。
はい。
日本も引くんじゃないかって。
そうですね。なんか、いろいろ、まあ、政治的なね、うん、まあ、そこは置いておきまして、
うん。あ、そうね。はい。政治の話はね、はい、しないからね。
これはですね、ちょうどですね、はい、僕タイムリーだったのが、うん、これこそ医学講座で、こういう朝鮮通信誌の問題とかも、出てまいりました。今回は出なかったんですけども、結構毎年必須問題だったので、結構ここら辺は勉強したんですけども、この芸術所っていうのは、勝本にあったんですよね。
はいはい、ね
勝本の、小村町、小村町っていうんですかね、あれは、まさに村って書いて、うん来るところですね。まさむら町かなんかわかんないですけども、そこにあって、っていう知識を今ひけらかしてますけど。で、そこに、朝鮮からだいたい毎回400名ぐらい、うんうん、津島から850人ぐらいお供の人が来たと。
うんうん、
で、なんか。
その接待が大変だった。
大変だったと。ね、だから、二次神社のこっちにしようというですね、うんうん、なんか、知識をひけらかしてますけど。うんうん、で、その芸術所に、意気に立ち寄った朝鮮通信士一行が接待を受けたとされる施設と。
うん、
で、絵図は、縦79センチ、横168センチ、宿泊する部屋や台所などの間取りが細かく描かれていると。
はいはいはい、
要するにこの芸術所の中身が書いてあるということですね、う
ん。で、見てみたいですね。
そうですね。
なんか写真では見たことあるけど。
なんでこの土井さんが持ってたかと言いますと、うんうん、土井家は江戸中期から続く宮大工の家系で、うん、1980年に亡くなった土井さんの夫を含め、代々壱岐などで神社や寺の建築を手掛けたと。で、この絵図との出会いは偶然で、77年に旧勝本町教育委員会職員が別の調査で押し入れから見つけるまで価値も分からず長持ち、には、絵図以外にも皿などいろいろあったと振り返ると。
なるほど、ね。
はい。で、見つけた職員は現在、私立一国博物館館長の須藤さん。
はい、はい、
はい。あ、ね、この職員、さっき見つけたっていう職員がこの方なんですね。はいはいはい、で、綺麗に畳まれカビも生えていなかった。誰がいつ描いたか分からないが、土井家の先祖が書き残したのではないかと、うん、須藤さん。
なるほど。
はい。
島良太郎にも。
あ、そうですね。はい。で、亡き夫は生前家に残る文書は全部守るよう親族に言われたと話していた。うん、思いを引き継いできた土井さんは、うん、先祖ゆかりの品が後世に残すため、一国博物館へ寄贈したいと語ったということで、
ね、はい、はい。
こちらにちょっと写真が出てたりとかしますけど、なかなか大きなサイズですね。
ね、そうですね。
はい。この土井さん自身も写ってますけども、ちょっとこんなね、表現していいのか分かんないですけど、この方が横になって寝れるぐらいですね、そうですそれぐらいのサイズはありますね。
170いくつ書いておりましょうね。
そうですね。
いや、紙だから、やっぱり、博物館とかで、湿度を温度管理してもらった方が絶対いいですよね。はい、他にも多分いっぱい気づかなくて、
あるんでしょうね。
あると思いますよね。 だそういうのをこう早めに、
はい、
博物館とかでね、管理してもらった方が。
でもこの77年にその勝本町教育委員会ってですね、うんうん、どうやって気づいたんでしょうね、ここにあるって。なんか、
多分、はい、なんか古いお家だから、なんかありませんか、
はい、探してください。ああ、なんか、なるほどですね。ということで、この朝鮮通信使がユネスコにですね、うん、記憶遺産として登録されて、うん、で、それで、その中の、資料の所有者たちも喜びの声を上げたということで、西日本新聞にこの壱岐の土井さんが紹介されてましたという、はい、はい、記事でした、はい。ということで、今週のニュース終わりたいと思います。
壱岐島ポッドキャスト。
この番組は、壱岐島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。壱岐島 Facebook ページに興味のある方は Facebook 上で壱岐島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて壱岐島と検索していただくと、壱岐島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。